十勝ウーマンフロンティア。
十勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンこと住倉まどかです。十勝ウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国十勝からキラキラしている方の活動や取り組み魅力をお伝えしていきます。
今日のゲストはお二人いらっしゃるんですけれども、士幌町の酪農家の山岸和佳さん、そしてクンネップ町のね牧場従業員をやっています内藤直美さんのお二人です。山岸和佳さんはですね、青森県出身で東京育ち、そしてね東京にある日本獣医生命科学大学というところを卒業して、で北海道に来られました。で牛のね人工授精師として別海町、そして士幌町農協で5年間働いた後に、町内のですね酪農家でありますご主人と結婚して、現在ね山岸牧場で働いています。3人のね娘さんのママでもある若さんなんですけれどもね、育児に家事に仕事ともう毎日フル回転で頑張っているね素晴らしい女性です。でもう一人内藤直美さんは島根県出身、旅行会社で働いた経験からですね、まあ北海道で1年だけでも住んでみようと思って北海道に来られたそうなんですけれども、そこで酪農家で働くことになりまして、そうするとね酪農もうちょっとやってみたいなと思って牧場のお仕事をいろいろ続けてきて、ある時はですねもう自ら志願してそのある牧場にね就職したいって言ってお願いして働いたりとかもしていてですね、現在はですねクンネプ町の牧場で従業員として働いているんですけれども、直美さんはですねなんとねこの十勝ウーマンフロンティア、この番組のヘビーリサーでもあるので、いつもねいろんな感想を直接私に伝えてくれているんですよね。こうやってねこの若さんと直美さんは普段からね私ともすごく仲良くしてくれているんですけれども、そんな仲良しの友達でもなかなか今までね聞いたことない話もあったので、ぜひこのお話ね聞いていただけたらなというふうに思います。
十勝ウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワーク十勝、十勝ごちそう共和国、以上の提供でお送りします。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
十勝ウーマンフロンティア。
十勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。今日はですね普段から私とも仲良くしている友人でもあるお二人にいろんなお話を聞いていこうと思います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
直美さんそのなんか受精の仕事とかさ、こう若ちゃんのさっきの話とか聞いたら、うん、なんかどういう風に思って、今も受精も今の牧場に来てからやり出してるわけじゃないですか、はい、それもやりたいって言って、
うん、いやなんかそれは結構発情、まあ、見てたんだけど、うん、牧場の人が頼んじゃうと、うん、その時間、うん、決まってるっていうか、
受精師さんとかね、
そうそう、
そういう専用の人を頼むと、うん、頼める時間とか来てもらえる時間が限られてるから、どうしてもその見てもらった時にもう終わってますよとかね、うんうんうん、そういう時があってタイミングを逃してしまうみたいな。
でなんか何気にその牧場の人が、いやなんか内藤さんやったらもうちょっといい時につけれるんじゃないっていうのがきっかけで、
うんうん、
えやっていいのってなって私も何でもやりたいから、うん、やりたいやりたいとなって、うん、でなんか去年からやっていいよっていろいろ教えてもらいながら、うん、でできるようになって、
うん、
でも私若ちゃんみたいに全然考えてなくて、うん、あ発情で粘液が出てるつけますみたい な, なんかそんなもう本当にそれだけです、うん、だから
それ実際その受精してみて、うん、割とするっていきます、
注入できるって、
うん、そうそうそう、
あ今はでもできます、
できるようになって、
うん、最初はなんかできないって言って、で働いてるところの奥さんがちょうど受精師さんなんですけど、
うんうん、
ちょうど産休でいたので、
うん、
その子がいなくなるまでに絶対自分でやりたいってなったから、うん、その子と一緒に教えてもらいながら。
あ、そっか。でもその近くに先生がいたみたい
な。そうですそうです、うんうんうんうん、だから一緒に教えてもらってやりました、
うん、え、もう自分が受精したやつが赤ちゃんを見ました。
見ました見ました。
そういうのってなんかこうおおって思ったりします？あんまり変わんない？
変わんない。あ、1頭目だけあーって思ったけど、もうその後はもう結構、うんうんうん、あ、うんだねみたいな、うんうん、
ああなるほどね、うん、いやっていうかね、直美さんがすごいなと思うのは、ここの牧場の誰よりも私発情見れるよっていう自信を持って牛を見てるところがすごいなっていう。
え、自信ないないけど、でもまあ、ただ歩いてるだけですよ私は。
でもなんかその見る目って私はセンスもあると思ってて、
え、
見るからに分かるのは誰でも分かるんですよ、
うん、
ただいつもと違うなってことを察知できるっていうか、すぐいつもと違うし、これちょっとなんか怪しいよっていうのって牧場主さんだって分かんない時だったりするじゃないですか、うん、そういうのを細かく気づいて、これ発情じゃないとかっていう人が牧場にいるだけで全然違うなって思うから、さすがだなって思って話を聞いているところです。
ありがとうございます。
じゃあ直美さんは今働いてる牧場で、はい、普段なんかどういう作業を担当してるんですか？
普段は搾乳と受精です。
あ、そうなんですね、
はい、あ、でうちの牧場ロボットとアブレストがやって、
うん、あ、で、じゃあでもそうなったら若ちゃんと同じようなタイプじゃない？そのロボットで搾乳もしてるし、でロボットに入らない牛を自分の手で搾乳してるってことですよね。
だからまあ大体アブレストの方が担当っていうか、ロボットの牛追いとかは他の人がやる、う
ん、あ、なるほど。入らない牛を追って、牛に触れることが多いってことですね。
そうですね、
そのアブレストっていうのはその、まあ、パーラーっていうかね、搾乳室っていうことで、その一頭一頭勝手に牛がその搾乳する場所に入ってきて、うん、で一頭終わったら出てってって言って搾乳していくってところですね、
う
ん
う
ん、
そうです、そうです。
そこでは大体
60からまあ65、今はもうちょっと、まあ、分娩とあの何貫乳のいろいろ兼ね合いがあるから今ちょっと多くて70頭ぐらいになっちゃってるんですけど、
うんうん、
まあ、大体は60頭から65頭ぐらい
で搾乳。そっちで大体何時間ぐらいかかります？
搾乳自体は1時間ぐらいで終わります。
あ、結構早いですね、うん、はい、何頭入るんですか？
8頭です。
え、それで2人で搾乳するんですか？
いや、3人です。まあ大体基本的に2人か3人で搾乳って感じです。
うーん、早いですね。
早いですか？
早い気がする。
うん、早い気がする。
うん、違ったっけ？でも1時間半は絶対かかない。1時間か1時間ちょっとぐらいですね、かかってるの。
うん、それはなんかこうスムーズに、
まあ、3人とかいれば。
そうなんですね。
絶対あの相手待ってる牛が多分ほぼいないかもしれないから、うんうんうん、ノンストップで行ってるから早いのかもしれない。
そうなんだね。搾乳と受精だけど牛を見るみたいなのもね、仕事ですよね。
まあ仕事、うん。
で皆さんこうやってね、その酪農に関わるお仕事をずっとやってて、その酪農の仕事が こういうとこ面白いなとか、もっとこう突き詰めたいなとか、そういう風に思うところとかあったりします？とか、なんかもっとこういうことやってみたいんだよなとか。
楽しいところはいっぱいあるかな。
例えば
今だったら子供たちを連れて、全てのイベント、これから畑作業始まるでしょ、
うんうん、
暖かくなってきて、堆肥まき、畑おこし、
でん
どこまきって言ってたら牧草始まって、
うん、
どんどん始まっていくでしょ、それを子供を巻き込んでいく、でバカン運ぶにしても、一緒にトラック乗って運ぶみたいな。
赤ちゃんも運転するんですもんね。
そうそう、お祭り、畑作業、お祭り
イベントね。
そうで、バッカンでもさ、丸くしたらその上に乗って必ず記念撮影するみたいな、毎年必ずお決まりの、だからなんかそういう感じでお祭り、畑作業はお祭りだと思ってて、
うん、捉え方大事ですね。
草もさ、バンカーに運んでシートかけする時も、子供たちはそのシートかけだと滑り台で滑るみたいな。
あ、なるほど、ね、
子供たちは滑れるみたいな、けどなんかあんまり滑んない長靴のせいだ、脱いでそのまま素足で滑るみたいな。いや、靴下履いた方が滑るんじゃないかみたいなまた靴もうドロンコになって、そのサイレージの臭い発酵だらけの、もう臭いのなんかもうどうでもいいんだよね、子供たちね。臭いのも汚いのも、
まあ、それよりも楽し
ければいいんだよ
ね、
うん
うん、きっとね。
だからそんな感じで子供を巻き込んで一つのお祭りみたいな感じにして、その畑作業もできるし、まあ、畑作業は必ず日常のさ、牧場の仕事があるわけでしょ、しながら 子供たちは搾乳ちょっと手伝って、飽きたら今度哺乳の方行って、うん、あの哺乳
アミルクちょっとやってみたり、
それに飽きたら寝わらの上で遊んで飛んでみて、うん、それでずっと遊んでて、うん、で何かやってたら、うん、まあ、終わるんだよね、うんうん、だから子供たちは飽きなくていいよね、なんかそこにいたら家の中にまあいてね、うん、
あ、ずっと家の中でね いて過ごすよりも、
それに外にいれば喧嘩しない。
そうなんだ。
もうね、だからそれが一番幸せ私冬の間は結局家にいなきゃいけないでしょ、うんうん、だからもうやることったってさ、
まあ、限られちゃうよね、
限られてくるでしょ、う
ん
う
ん、まあ、そんだけあったかい時期に活動してる子たちがお家の中にいたらもうやれることって限られちゃうもんね。もう
そう、だから喧嘩ばっかりなのもうすごいストレス冬の間のストレスって半端ないの。だから逆に今暖かくなって畑とか忙しくなっても、うん、普段の牧場の仕事プラスアルファ畑も始まるでしょ、うんうん、けど忙しくなるんだけど、うん、私的にはなぜかちょっと心は晴れるんだよね
しかもなんかもともと暖かくなること好きよね
あ、そうそうそうそう、冬ね、
もうなんかこう東京で育ってるからかもうなんか灼熱好きだったり
して、そうそう、暑いのどんだけ暑くてもいいんだよねもう寒くて暗いのもうほんと勘弁してくれってもう本当に。
そうだからもやっぱ暖かくなると来たっていう感じになる、ね、
って感じも
やっとこう解放、
なんか外出れるみたいな、うん、あの厚着しなくても外出れるみたいな子供たちも暗くなるまで牛舎いて、
うん、でも帰ってきたらもう疲れて固定じゃないの、
だからもう速攻で臭いから速攻でお風呂入れて、うん、はい全部きれいにするよ、バーってやってバーってもうご飯も食べて、
うん、そしたらもうぐっすりじ
ゃない、うん、もうはい寝るよみたいな、うんうんうん、っていう感じで、
そうでもなんかその捉え方すごくいいかも、お祭りって思うところ。
あ、そう、
だってやっぱちょっと苦痛じゃない、だって普段の仕事プラスで機械乗ってね作業しなきゃいけないで、ああ始まっちゃうのかみたいな風になっちゃうけど、気分的にね、
主人はそう思ってるかもしれないね。
ああね、旦那さんは結構ね、うん、あの牛好きな人だしね、うん、他に日々の仕事も結構タフだから、うん、忙しいからそれプラスってなるとね、
忙しいの始まるかもしれないけど
子供たちにとってもこう働くお父さんの姿を近くで見れるから、うんうんうん、しかもね近くに来たらその機械に乗せたりもするんだもんね。3人喧嘩にならないの、トラクター。
もうね一番上の子はもうトラクターあんまり乗せて乗せてって言わないから、今はもう本当に真ん中とした、
あ、そうなんだ、
トラクターに乗るみたいな。そうそう、じいちゃんが餌を吸う時には必ず一緒になって、うん、乗るみたいな。そう、乗れなかったら泣くみたいな。
あ、女気なんだ
トラクターのエンジンの音聞こえたら、うん、はっ動くぞトラクターみたいな
走るんだ、
走って乗せて乗せて。
いやー、なんかすごい元気だね。しかもなんかさ、おじいちゃんってさ、やっぱもう女の子のねお孫さんたちだと、うん、なんとなく距離があるじゃない、おじいちゃんって、うん、おばあちゃんは結構普通に仲良くなれても、うん、おじいちゃんってこうどう接していいか分かんなかったりするけど、その機械乗せてくれると思ったらすごいこうおじいちゃんにとってもね株上がったみたいな感じが結構うちの実家でもすごいある、なんかトラクターの時はなんかじじんとこ行くみたいな感じがあるから、
そうそうそう、
家族の仕事を知れるっていうね、機会でもあるしね、なんかすごいなんかこう自然で育ってるんだなっていうのがすごい感じる。
あとトラクターって揺れるからね、あの揺れがいいんだよね、寝るの、
寝ちゃう
寝るのあのバンカーでシートかけするときとか人数必要でしょ、うんうん、タイヤ乗せとかさ、うん、だけどああいう忙しいときにトラクター乗せて寝てくれるから、
まあ安心
ね、その間に仕事できるみたいな、うん、バンカーのねあのシートかけられるみたいな、一番ほら下トロトロして危ないでしょ、うん、それがじいちゃんと一緒にショベル乗って、うん、ショベルの中に寝ててくれたら安心でしょ、
まあね
でこっちはねこっちで、うん、仕事できるし、
うん、いやでもなんかすごい忙しい日々だねそう思うと、
でももうやらなきゃいけないじゃない、もうい
やもうそうやらなきゃいけないって思ってるところがすごいのよ、うん、こうやっていろんな収穫作業だったり畑の作業って外部委託、まあ、うちもそうだけど、うんうんうん、外にお願いして、うんうん、で自分はその牛の管理に集中できるとか、そういう形の人たちも増えつつある中で、うんうん、山口さんちはね本当にこう人数が少ないのにほぼほぼ自分ところで、
いやでもね昔は一番牧草とか牧草も自分たちでやってたもん、
うんうん、
けどそれがね
お願いでき
た、そうお願いするようになって、うん、今はそれこそシート掛け、
うん、だけだから
なったから昔に比べたらかなり、うんうん、楽になったかな、
だってトラック乗って
そうでしょ、そう一緒に搬送してたからね
そうだよね
そんなことできるのって思って、
いやあれ私できるのと思いながら、ぶつからないと思いながらヒヤヒヤしながらやってたけど、あやればできるじゃんみたいなね。
そうやって若ちゃんの仕事が増えつつあったいや、うん、
でも好きなんだよねああいう大きい、
なんか機械乗り結構好きだよね。そうそうそう、
好き好き、楽しいじゃん。だって普段だったら絶対できないことでしょ。
まあね、
ランプに乗るとか普段する、うん、
いやしない、
しないでしょ。でもそういう時ぐらいしか乗れないじゃん、うん、
だから嫌だ
そこはなんか、ね、みたいな
好き嫌いっていうか、なんかセンスがあるじゃない。
いやセンスっていうか乗りたがりなんだろうね、そういう機会にね、うん、
だからその娘さんたちもやっぱ若ちゃんの血を引いてるとこもあるじゃない、うん、なんかそういうこう乗りたい乗りたいみたいな感じとか、すごいおてんばな、うん、女の子たち ですもんね、
うん、
なるほど。じゃあ直美さんにとってこういうとこ面白いとか思うとかあります？
面白いっていうか、うん、あの可愛がったら仲良くしてくれるっていうか、
あ牛たちが、
うん、あのなんか例えば、うん、こう可愛がってるんだけど、うん、まあ、基本的に牛はすごい可愛がってる方だとは思ってるんだけど、うん、なんか私にだけ蹴らないとかっていうの
あなるほどね。牧場なんかその他の従業員さんとか
働いてる人はあれかもしれないけど、なんか一緒にその牧場主の人だったら、うん、この牛絶対俺のとこ入らないよなとか、無理やり入れようとしてもスルッて逃げて、うん、大嫌いっていう、その牛のこと大嫌いって言うんだけど私めちゃくちゃその牛可愛がってるから、うん、スルスルって入って、うん、ドコドコって言って、うん、いやイエイってやってんだけど、うん、だからなんかやっぱ牛ってすごい見てるっていうか、うん、例えば牛乱暴にしたら、うん、絶対仕返しされるなっていうのがなんかあるっていうか、う
ん
う
ん、人見てるよね、うん、なんか、うん、その全然知らない人来たらちょっとざわつくっていうか、
う
ん、
そうそう、
ちょっと神経質になったりとか、う
ん、だからなんか裏切らないって言ったら変な言い方だけど、うん、やったら本当に
返してくれる、
うん、怖いことはしないなっていうか、なんかそんな感じがあるから、うん、うん、感情がある動物だからいいなと思います、
うんうん、楽しいですよね、そういう意味でこう生き物と関わってるっていうのが、うん、こうペットではないんだけどちゃんとこう通うことができるみたいな、
一緒すぐ通うなって思う、うん、本当に
そういうところが楽しい、
うん、楽しいです、
ですよね。
トカチウーマンフロンティア、
まあ私たち共通かもしれないけど、その共進会とかで会う機会とかも結構あったりしたから、そこでなんかお話ししたりとか、うん、まあそういう共通の話題でまあいろいろ話をすることが多いなっていうふうに思うんですけど、あの若ちゃんの場合はね、旦那さんがね共進会とかがもう趣味みたいな感じですよね、毎年春から秋ぐらいまで期間があるんだけど、本当にね酪農家さんにとっても忙しい時期にそういう催し事があったりするんだけれども、自分たちのねスタイルがいいというか、そういう体型がいい牛たちを自分たちがメンテナンスというか手入れしてって、でその大会に臨むみたいな感じで、みんなそこに熱を注いでいる人たちもいるんだけれども、若ちゃんは旦那さんとも若い時っていうか、うんうん、私がカナダに行ってる時に、うん、若ちゃんの旦那さんも同じ時期にカナダに行ってて、うんうん、で結構近めなところで働いてたのでね、うん、あの共進会で会う機会もあったりとか、あと一緒にねアメリカ旅行に行ったりとか、うん、そういう仲だったんですけど、まあでもなんかそれでこう同じ牛の話題をするだとか、うんうん、ちょうどその私当時カナダにいた時は私のお世話になったボスが山岸くんが働いてる牧場に牛を売ったりとかもしてて、だから本当に共通の牛の話題とかもできたりとか、うん、それこそ山岸くんが働いてる牧場のボスもすごい優しくしてくれたりとかして、うん、こういうね共進会という一つのことで、あのいろんな人のつながりができるなと思ってて、それは本当に日本に帰ってきたからも一緒で、まあ私たちがねつながったようにこれをやってるってことで、まあ全道とかね、うん、全国とかいろんなところに知り合いができたりとかして、そういうつながりはすごくいいなと思うし、こんなになんか大人になって牛のことで熱く酒を飲みながら語れるという回もねなかなかないと思うので、それはすごいなって思っているところでね。でも春になるとこうねいろんな各地でいろんな大会が始まるから ね、
そうね、
もう火がついてるみたいな感じですよね。
もう始まるもんね、
うん、で今年はどうなのああなのとかね。はい、ということで、あのリクエスト曲を聞きたいなと思うんですけど、直美さんは？
私は勝手にあの自分のテーマ曲って決めてて、朝これ目覚ましにしてるんだけどできっこないをやらなくちゃっていうサンボマスター
おー
めっちゃ元気出る朝から。
もともとサンボマスター全然違う曲最初聞いたんだけど、うん、でなんかいろいろ聞いてるうちに、え、なんかこの曲すごいいい曲ってなんか思っちゃって、うん、プラス思考じゃん、すごい、うん、やらない方がやった方がいいみたいな、うん、なんかそんな感じ
だから、まあ、まさに内藤直美っていう曲ですよね、うん、
だから朝これで起きてます。
朝からもう元気いっぱいですね。
鳥のさえずりとかじゃ起きれないよねやっぱり。
朝早いのにさ。なるほど、朝からもそこから元気もらってもスイッチ入るみたいな感じなんですね。テンション高くない
と。そうだってね、早いもんね朝だから、やっぱりねこれで。
あ、じゃあね、これも土曜の朝ですからね、うん、そう、ちょっと元気になってもらいましょう。
そうです、お願いします。
はい、
エンディングです。この番組のブログもありますので FM ジャガのホームページからチェックしてくださいね。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。感想やご意見もメッセージとしてお待ちしています。宛先はですね、メールで jaga@jaga.fm、jaga@jaga.fm になってます。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンこと住倉まどかがお送りしました。どうもありがとうございました。
JA トカチ池田町から池田牛のご紹介です。熊本県阿蘇の放牧風景でおなじみの赤牛は、品種名を赤毛和種という和牛の品種で、強健でおとなしく粗食に耐えるため、古くから農耕用または運搬用として使用されていました。しかし昔の赤牛は体格が小さく盤熟であったため、明治から昭和にかけて改良に改良を重ねて、現在見られるような大型で立派な体型と早熟性を備えた近代的な肉用牛となりました。その阿蘇の赤牛を池田町では昭和40年代より熊本県から繁殖牛を導入し、池田町独自のブランド牛、池田牛として使用しております。池田牛は池田町内で生まれ、池田町内で肥育され、主に池田町食肉センターで土地され、池田町内で部分肉に加工処理された赤毛和種の牛肉です。生産された牛肉は太陽をしっかり浴びた牧草を食べ、さらには池田町独自のワイン電子料を育成期に食べさせることにより、程よい霜降りでありながら余分な脂肪が少なく、柔らかく和牛ならではの風味も豊かな牛肉です。 JA 十勝池田町では、全国的に飼養頭数が減少している赤毛和種の美味しさを池田牛を通して消費者の皆様にお届けできるよう、これからも努力してまいります。池田牛のお求めは有限会社有沢精肉店、電話 015-523-2929 に直接ご連絡いただくか、トカチバーベキュー工房よりウェブ注文をご利用ください。品薄となりお待ちいただく場合がございます。また JA トカチ池田町で年4回ほど行っている生産者の対面販売でもご購入いただけます。生産者による対面販売の情報は JA のホームページでお知らせしております。ぜひこの機会にご賞味ください。 JA 十勝池田町から池田牛のご紹介でした。
日展配合資料から、大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一歩を混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、 感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない、子牛の味方は日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号01558-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はそのまあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを。日展配合飼料。
トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。